こんにちは、旭川市長の今津博介と申します。今月も旭川市長今津博介の旭川プライドをお送りさせていただきますので、どうぞよろしくお願いいたします。前回の放送の時に申し上げればよかったんですけれども、実は今までですね、スタジオで収録をしておりましたけれども、前回から場所を移して録音をさせていただいております。どこかと言いますと、それは旭川市の庁舎の私の部屋、市長室からお送りをさせていただいております。いろいろとスタジオに行くとですね、こう前後の会合のタイミングとかがあったり、あるいはなかなか、会議が続いて出づらかったりするので、わがまま言って FM リビルさんに相談をさせていただきましたら、録音のこうマイクですとか機材を一式お借りをしていただいて、自分の部屋でまた今一人でですね、録音をさせていただいているところです。少し以前と音声が違うかもしれません。お聞き苦しいところもありますかもしれませんが、どうかご容赦いただきたいというふうに思います。前回の収録が1月16日でありました。今回の放送は2月17日の土曜日ということでありますので、少しこの1ヶ月間を振り返ってみたいというふうに思います。1月18日に鈴木直道北海道知事がこの庁舎を訪れていただきました。昨年ですね、知事に札幌の会合でお会いした際に、庁舎が新しくなりましたので、ぜひ一度見に来てくださいとお願いをしたところ、快諾をいただきまして、今回の視察につながったところでございます。上川管内いろんなところ、美瑛町とか東川町さんとか視察に行かれた後に、本庁舎にお立ち寄りをいただいて、まずですね、今私たちが4年後日本一の窓口を目指している総合窓口で、実際に書かない窓口というものを体験をしていただきました。その後に9階の展望台で景色を見ていただくと同時に、いろんな子どもたちがデザインをした旭山動物園の動物たちが描かれている家具でありましたり、いろいろとご覧になっていただいて、その後8階の旭川市議会の議場もご覧になっていただきました。その後ですね、さまざま意見交換をさせていただいたところでございます。私からはいろいろと海外に行ってもですね、旭川はどこにあるんですかという聞かれるところがありますけども、私は北海道の真ん中ですよということを言っております。そうするとすぐどの海外の方であってもご理解をいただけます。知事はこの北海道の価値を高めるため、魅力を世界各地に発信をされてご活躍をいただいておりますので、そのことに対して心から敬意を申し上げ、また旭川市政の推進にですね、対処公署からご指導いただいていますことにもお礼を申し上げたところでございます。また合わせて同席をしていた福井議長からはですね、石狩とか苫小牧とか、そういった方面の最近はいろんなラピュタスを含めたいろんな事業を北海道を進めておりますけれども、旭川市もその波及効果をしっかりと持ってこれるように努力をしていきますという挨拶がありました。知事は北海道第二の都市旭川として、今後も道政にお力添えをということでございまして、その後札幌の方にお戻りになりました。私自身もこの旭川市役所に残っている記録を調べてみたんですが、道知事が正式にこの意見交換会で旭川市とのですね、訪問をされるのは過去に資料として残っていなかったんですね。一度鈴木知事がですね、歴代知事の中でただ一人この庁舎にお越しになっていただいたことがあるんですが、それは JR の意見交換会でお越しいただいたこの記録がありますが、それ以外はありません。ということは旭川市の歴史上ですね、知事が公式に来ていただいたのは初めてとなるということであります。記念すべき初めての来局を 鈴木知事をお迎えできたことを嬉しく思っているところでございます。1月の19日、翌日には市内の除雪センターを訪問しました。本当に大雪で、あるいは暖気で非常に厳しい状況の中、年末年始も返上し頑張っていただいている企業の皆さんを激励をすると同時にですね、2月10日までお願いをしていた生活道路の1回目の配置、これをなんとか1月中に行っていただけないかという要望をさせていただきました。暮れの大雪や暖気で少し市内の除排雪遅れているという印象を皆さんお持ちだったかもしれませんが、1月中には見事排雪も終わってですね、ようやく皆さん満足いただいている状況が続いているというふうに思います。これからどんどんどんどん暖かくなることが予想されておりまして、一部4月並みの暖気が来るのではないかと言われておりますが、そうなりますとまた道路の雪が溶けてしまってですね、ザクザク道路になることが予想をされますので、しっかりとこれからはその対応に当たっていただきたいというふうに思っております。改めて除排雪に携わる皆様にお礼を申し上げたいというふうに存じます。そして旭川の冬の一大イベントといえば旭川冬祭りでありましたけれども、2月7日から12日までの日程で開催された冬祭りが無事終わりました。今日発表の速報によりますと、第65回の旭川冬祭りの動員数でありますけれども91万5千人という結果が発表をされました。ちなみに、2020年令和2年は70万5千人、コロナ前の2019年は98万3千人、これはブルゾンチームさんがですねゲストでお見えになったということでございます。2018年は97万6千人、2017年は96万8千人、2016年が93万7千人、2015年88万6千人、2014年87万6千人、2013年87万1千人ということなどなどから見ると、コロナが明けて大健闘の数字だというふうに思います。実行委員会の皆さんに心からお礼を申し上げたいというふうに存じます。今年はやはりドラゴンクエストとの、アサッピーあるいはユッキリなどと一緒になったですね大雪像などなど、本当に多くの皆さんに楽しんでいただきましたし、クラウドファンディングでふるさと納税としてご支援いただいた資金を活用して花火がですね毎日打ち上げられて、特にドラゴンクエストのですねオープニングの音楽がかかってみんな歓声を上げていました。スライムの青い形をした花火も打ち上げられましたし、本当に迷路でもダンジョンの世界観を表したものであったりとかですね、いろんな雪像もあったり、本当に皆さんにドラゴンクエストの世界観をお楽しみいただけたのではないかというふうに思っています。この冬祭りも関連行事たくさんありました。世界氷彫刻大会はもう皆さんおなじみでありますけれども、買い物公園が非常にきれいに入れ取られた芸術的な作品の数々が悩んでいました。駅前のユッキリンクもですね、多くの皆さん楽しんでいただきましたし、まだまだ、スケートを行っていただくことができますので、ぜひまだの方は体験をしてみていただきたいというふうに思います。冬マルシェも復活をして、本当に皆さんおいしい冬の北の恵みに、舌鼓を打っていらっしゃったというふうに思います。ステージイベントでは私も小橋亜紀さんという旭川市出身のですねオフィス級所属の歌手でありタレントであり、最近では水墨画家としても活躍をしている小橋亜紀さんにも観光大使の、委嘱をさせていただきましたし、旭川市出身のとにかく明るい安村さんがですねもはや世界のとにかくになって凱旋をし、多くの皆さんに楽しんでいただいたところでございまして、本当に冬祭り トラブルも特段なく成功してよかったなというふうに思っています。今後これからの市政のスケジュールでありますけれども、第1回定例会、議会が2月20日から開会をされます。今私は日頃いろんな次年度予算の打ち合わせをすると同時にですね、市政方針演説という年に一度議会で行う私の予算のですね、発表の原稿作りに今邁進をしているところであります。おそらく2月の26日がその施政方針の発表の場になるとは思われますけれども、詳しくは議会のホームページなどでご確認をいただいて、ぜひお時間ある方は議会にて私の思いや政策を聞いていただければ幸いでございます。これから雪が溶けてまいりますけれども、その前にですね、バーサー大会もありますので、なんとかそこまではこの気候が持ってほしいなというふうに思います。その後は雪が溶けてまた桜が咲いて、この旭川の長い冬が終わって春がやってまいります。どうかまた皆様と共に元気な旭川市づくり邁進してまいりたいと思いますので、よろしくお願いを申し上げて今回の放送とさせていただきたいと思います。ご清聴いただきまして誠にありがとうございました。